子供ラジオ聞き耳。
こんにちは、こちゃです。暑すぎる夏から一転、駒ヶ根はぐーんと涼しくなってきました。みんなの住んでいるところはどうですか？夏の子ども会が始まってもうすぐ1ヶ月。毎日にぎやかな歌声や笑い声が響いています。さて、今月の聞き耳はそんな夏の子ども会の山彦村 B 組とそよ風村創作コース計1組に参加したみんなのインタビューをお送りします。どちらも9日間という長い時間を過ごした仲間たち、自慢したいことがたくさんあるようです。デコピンの身近な自然のコーナーもあるよ。では今月も子どもラジオ聞き耳の始まりです。山彦村 B 組は中身が何にも決まっていない真っ白なコース、そよ風村 K1 組は泊まる別荘から川で遊ぶイカダまで何でも作ってしまうコースです。そんなそれぞれに面白そうな9日間、どんな自慢があるのか聞き耳を立ててみましょう。
花花と
ピーナッツと
麦チョコです。
B 組の自慢は午前中に川遊びをした後に登山に行ったことです。
山頂の景色がすごく綺麗でした。
夜更かしもできてすごく楽しかったです。
B 組のミッキーです。 B 組の自慢は万博をして、万博の中身はお金が、B 組だけのお金があったり、宝くじがあったり、料理がベトナム料理とか、イギリス、ロシアとか、いろんな国の料理が出たことです。
B 組のキウイです。と B 組の自慢はみんな仲いいことです。55人とだいたい仲良くなれました。
B 組のたくあんです。 B 組の自慢は宿泊棟から食堂までの超長い流しそうめんです。で、クモの巣っていう人が、そうめんを茹でるのを失敗して、でそうめんが固まって流し団子に なりました。
B 組のタンポポとブルーです。私の B 組の自慢は川遊びで冷たかったけど気持ちよかったです。
B
飛び込みもできて楽しかったです。あと自炊が美味しかったです。フレンチトーストとかラスクが多くて甘いものが美味しかったです。
私も自炊が美味しかったです。一番美味しかったのはスクランブルエッグです。
B 組のテスラです。 B 組の自慢は手形アートで、手形ドラム缶に手形をつけ、その手形のところにあだ名を書いたことです。
B 組のアッキーです。B 組の自慢は一部の人が、全員に名札を作ったことです。裏にはミャクミャクとペペルを合わせたミャクペルがいます。
K1 組のあだ名は丸山ふかしです。僕が自慢したいことは別荘作り、自分たちで作った別荘作りの3階で雲がたまによく出るんですけど、雲に襲われなかったことです。
K1 組のあだ名は初音ミクです。私の自慢したいことは一般で作った別荘の地下室で寝て夜全然寒くなくて暖かかったことです。
K1 組あだ名はエノデンです。一番心に残っていることは、みんなで作った、牛乳パックイカダです。このイカダで乗って川で流れたことがとっても嬉しかったです。
K1 組シータです。 K1 組では共同制作といってみんなでアイデアを出し合って巨大スゴロクをしました。その中でシータはユニコーンが引く馬車を作りました。みんなで作りました。それは、お祭りでユニコーンタクシーとしてみんなを乗せて歩き回ったりもしました。とっても楽しかったです。
K1 組のあだ名はヒロです。 K1 組でみんなで作った、別荘の2階で寝れたことが楽しかったです。
どの自慢もユニークで面白そうだったね。答えてくれた B 組と K1 組の皆さん、どうもありがとう。他の組に参加した人もぜひ自慢を送ってください。宛先と締め切りは他のお便りと同じです。次はデコピンによる身近な自然のコーナーです。子どもの頃から星や草花、鳥などの自然が大好きで、大人になってからは日本自然保護協会の自然観察指導員を務めているデコピンが 身近にあるいろんな自然を紹介したり、科学の不思議な話をしたりします。さあ、今日はどんなお話でしょうか。
皆さんこんにちは、デコピンです。今朝は子ども会が行われている三六荘のすぐ近くの林を犬と歩いていたら、そこにいた子に聞き耳の話を楽しみにしているよと声をかけられて、とても嬉しかったです。さて、ここ駒ヶ根では晴れた夜には大変美しい星空が広がります。そこで今回は久しぶりに星の話をしましょう。一口に星といってもいろいろな種類があります。皆さんはどんな星を知っていますか？そう、この地球も星だし、太陽も月も星ですね。空に輝いている星というのは、そのほとんどは恒星という種類の星で、原子核という物質が合わさる核融合という反応が起きて、爆発的に燃えるように自分で膨大な熱と光を出している天体です。太陽もその恒星の一つで、サソリ座とか白鳥座とかの星座を作っている星は全てが恒星です。織姫と彦星の七夕伝説や夏の大三角形を知っている人はいると思いますが、それらの間に流れる天の川は薄い雲のように見えて、あれも全てが私たちの太陽系が入っている銀河系の中の遠い恒星の集まりです。でも天の川を実際に見たことがある人は少ないかな。恒星の光の字はいつも変わらないという意味で、位置や光り方が変わらないことからそう呼ばれて、太陽が放つ変わらぬ熱や光のおかげで地球の生命は育まれています。そして次に、地球はどんな星かというと、今話した恒星の周りを回っている惑星という種類の星です。火星とか木星とか土星、宵の明星、明けの明星と呼ばれる金星も、みんな太陽の周りを同じ向きに回っている惑星です。そう、火水木金土って曜日を表すのに使われていますね。惑星の惑は惑う、迷うという意味ですが、それは地球上の私たちから見た動き、見かけの動きっていうんですが、それが一定ではなくて、昔は不規則にフラフラしている星のように思われていたからです。科学が進歩してからは、きちんと法則に従って動いていることが分かっています。また太陽以外の恒星にも惑星があるだろうと以前から考えられてはいましたが、それが観測ではっきりしたのは1992年になってからで、その後の急速な科学技術の進歩により、今や実に約6000個もの太陽系外惑星が発見されているというから驚きです。このことを普通に考えれば、何千個もの惑星の中にはきっと地球のように生命が存在する条件が整った惑星がいくつもあるだろうということ、さらにその中には人のような高等生物のいる星があっても何の不思議もないということです。ただし、それらの星は太陽系からむちゃくちゃ遠いため、仮に一番近い太陽系外惑星に宇宙人が住んでいたとしても、人類が開発した最も速い宇宙船ボイジャー1号でも到達するのに数万年かかります。 もしも将来大きな技術進歩があって速度を10倍にできたとしても数千年はかかってしまいます。つまり事実上は宇宙人がやってくることも人が行くことも現実的ではない距離というわけです。それも銀河系のごく一部の場所の話ですから、宇宙はあまりに広大ですね。話を星の種類に戻すと、忘れていけないのは地球を回っている月で、惑星の周りを回る星を衛星と呼びます。火星などにも月のような衛星があり、私の子供の頃は12個とされていた木星の衛星も、観測技術の発展で今では72個も見つかっています。それらの中には生命が存在する可能性が小さくないという研究もありますし、さっき話した太陽系外惑星の周りを回る衛星も、直接的な観測ではないけれど存在するだろうと個別の惑星には想像されています。それと念のため言っておくと、テレビの衛星放送とか地上のどこでも通話ができる衛星電話というのがあるけど、あれは人工衛星を使った放送や電話ということで、ここで話している衛星ではありません。ここまで恒星、惑星、衛星についてお伝えしましたが、星にはまだいろいろな種類があって、太陽の周りを回っているけれど惑星よりはぐんと小さい準惑星というのが今のところ5つあって、さらにもっとずっと小さい小惑星は非常にたくさんあります。また水の星と書く彗星とは字が違う、ほうき星と呼ばれる彗星はガスや塵の尾っぽを持つ特殊な星です。なおみんなが知っている流れ星は星ではなくて、宇宙空間を漂う小さな岩石や金属片などで、地球の重力に惹かれて落下するときに空気との摩擦で光る現象のことです。特別に大きいものは燃え尽きずに隕石として地上に残ります。私が子供の頃というのはもう60年くらい前になりますが、住んでいた東京でも4等星くらいまでは普通に見えました。今は都会の空が非常に明るくなって星が見えづらくなってしまいましたが、夏休みにどこか空の暗いところに行くことがあったら、ぜひ夜空を見上げてみてください。それではまた。
ここで次の聞き耳のためのお便りを募集します。曲のリクエスト、聞き耳でやったら面白いこと、その他何でも OK です。宛先は kiki33.radio@gmail.com 聞き耳ドットラジオ @gmail.com。
締め切りは9月30日火曜日です。待ってます。 では最後にせせらぎ村6組のみんなの元気な歌声でお別れです。曲は二度とない夏。今月も子供ラジオ聞き耳を聞いてくれてありがとう。また次回10月にお会いしましょう。
Thank you.